小学院の中学で、のチャペルでお話をさせていただいたということを申し上げましたが、先ほど私にその話す機会を与えてくださった矢野先生の奥様に伺いましたら、一日一ギブが小さなブームになっているそうだという女学院中学でですね、まあお世辞かどうかわからないんですけれども、まあぜひこの運動をですね、全国に広げたいなと、大それたことを考えておりますが、昨日までまた東京の私たちの、教団の小さな学校で、教えてまいりました。先週はヨハネの福音書を教えてきたんですけれども、まあ、ちょうど日曜日こうしてヨハネの手紙を開いてお話しして、おりますが、このヨハネの、まあ、福音書とヨハネの手紙というものは、やはりこう不可分に結びついている、お互いにこう補い合うような関係にあるということが、まあ、ヨハネを教えさせていただくということを通してまた新たに発見をさせていただいております。で、まあ、健康も支えられて本当に皆さんのお祈りが背後にあるということを心強く思っております。ありがとうございました。また今週はないんですけども、来週も行って、お話と、まあ、授業をやるわけですが、まあ、校長先生、北野先生が、堀川先生、いつ東京に来るのって言うから、いや、僕は東京にあんまり来たくないです、広島がいいですって言ったら、じゃあ先生、代わりに広島行って説教してくださいって言ったら、あ、それでもいいよって言われるんで、そのうち交換するかなと思ってるんですけども、どっちがいいのかよく分かりませんが、今日はヨハネの手紙の2章の、4節から11節まで、ちょっとこの段落をまたぐような切り方になってしまいましたが、新しい掟ということでお話をいたしたいと思います。2章の4節から11節までを読ませていただきます。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。愛する者たち、私があなた方に書いているのは、新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。このことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。以上です。特にこの今日はまあ7節以降のお話になろうかと思うんですが、ここでまあ新しい掟だとか古い掟だとかこういう言葉がありますけれども、この言葉はこのまあ掟と言われているものは、実はヨハネの福音書の13章でイエス様が与えられたその掟を指しております。開いていただきましょうかね。13章の34節35節になります。新共同訳では新約の196ページになりますが、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。 要するに互いに愛し合いなさいということですね。これがイエス様の与えられた新しい戒めである。なぜこれが新しいかというと、ここでイエス様が新しい掟を与えた。古い掟があったわけですね。古い掟というのは、あなたの神を愛しなさいということと、そしてあなたの隣人をあなたと同じように愛しなさいというのが、これが、古い掟、保護になった掟とはありませんけれども、これまでにずっと言われてきた、このイエス様がこの掟を与えられるまで掟としてユダヤ人たちが守ってきたことでありますが、それに加えて互いに愛し合いなさいというこの掟が与えられているわけですね。ですから、古い掟は神を愛し人を愛するというその自分の態度といいますか、そういうものとして与えられたわけですけれども、互いに愛し合いなさいという時には、そのもちろんこれは隣人を自分と同じように愛するということと同じ線上にある言葉ですけれども、イエスに従っていく者、イエスの弟子たちですね、そのイエスが救いを成し遂げられたことによって初めて生まれたこのイエスの弟子たちには、特別に互いに愛し合うことをここで進めておられるわけですね。お互いのことを思い合って、その愛することの愛することがイエスに従う者、イエスのを信ずる者にとっては、これはとても重要なことであると、そういう意味で新しい掟ということで強調しておられるわけです。で、先ほどのヨハネの手紙に戻っていただきますと、愛する者たち、私が書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから聞いていた古い掟です。新しいとか古いとかいろいろ言ってごちゃごちゃしてますけれども、ここでヨハネの手紙がの著者がですね、言っているこの兄弟互いに愛し合うということは、あなた方前から聞いていることでしょうと。イエス様が十字架につかれるつけられる直前でありますけれども、与えられたあの掟、あの時から考えると、このヨハネの手紙が書かれた時までは数十年経っておりますので、もうだいぶ前のことになるけれども、決してそれはその古いものではありませんよ。すでに聞いたことのある言葉でしょうけれども、また再びここで新しい掟として書くんですよ。ですから、あの掟はイエス様が与えられた互いに愛し合いなさいという掟は決して古くならない。いつもその新しい、今日また新しく与えられた、そのような思いで私はあなた方に書き送っているのだと、こう言っているわけです。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。誠の光というのはイエス・キリストご自身のことでありますが、光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。この光の中にいると言いながらというのは、これまでも何度かお話ししてきたこのヨハネの手紙が書かれた頃に蔓延していたキリスト教の異端、グノーシスと言われる人たちでありまして、自分たちは光の中にいるとか、神を知っているとか、イエスを知っているとは言っているけれども、実際にその信仰を実行しなかった人たち、ただその知的に理解をしていたけれども、その掟を守ろうとしなかった人たちのことを指しているわけです。ですから、光の中にいると言いながら兄弟を憎むことを平気で行っていた人たちであります。キリストのことは分かればそれでいいんだと、知っていればそれでいいんだと、実は行いなんかどうでもいいじゃないということを言っていた人たちで、彼らに対してヨハネははっきりと、光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいる。なぜならば、その光であるイエスは私たちに互いに愛し合うことを掟として与えられているわけだから、光の中にいる者はその光の掟を守るのは当然だろうということなのであります。そして逆に兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。 じゃあどうその光の中にいるということをその、まあ、確信し、また光の中にいる者は逆に兄弟を愛する人であるということを、まあ、ここで、言わんとしているわけでありますけれども、光の中にいるとか闇の中にいるとかっていうこの言葉は、まあ、これまでも何度かこの公開を始めてから申し上げているヨハネ的な表現なんですけれども、まあ、この言葉の中にもいろんな意味がありますが、まあ、今日は特にですね、この闇というのは、私たちの生活というか暮らしの中で先が見えないようなことというか、あるいは困難であるとか、まあ、そういうようなことをちょっと想定しながら聞いていただいたらいいんじゃないかと思うんですけれども、我々はいつも光を求めているわけなんですね。何かそういう先の見えないことに出会った時に、五里夢中なんて言葉がありますけれども、どうしたら自分はこの闇にの中から出られるんだろうか、あるいはいつまでこの闇の中に閉ざされているんだろうか、というようなそういう時を感ずる、そういうことを感ずる時がありますね。誰も私のことを理解してくれないし、また相談する人もいないし、もう一歩でも動けば何かつまずいてしまう、うまくいかなくなるんじゃないか、本当にもう闇の中に閉ざされてしまっている、そういう感じを持つことがあると思うんですけれども、そういう時にその闇をの中で光る、その闇を切り裂いてくれる光というものは愛によって生み出されてくるというのがこの言葉の意味なんですね。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。まあ、結論を先に申し上げるならば、その私たちの闇は愛によって突き破られるんだということなわけです。で、この新しい掟をイエス様が与えられた時のことをですね、今日はちょっと考えてみたいと思うんですが、先ほどのところに戻っていただいて、このヨハネの福音書の13章を、まあ、少し長いんですが読んでですね、イエス様が果たしてどういう状況の中でこの新しい掟を与えられたのかということを見てみたいと思うんです。ヨハネによる福音書の13章の、まあ、1節から先ほどの35節ぐらいまで、少し長いんですけれども、読んでみたいと思うんですね。弟子の足を洗うというタイトルがついております。まあ、皆さんもよくご存知の出来事と思いますが、さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。食事の時であった。聖書を読む時にですね、皆さん一生懸命こう文字を追っていただくのは私とてもありがたいんですけれども、こう人がこう読んで、私もそうです、人が読んで聞いているこういるときにこの文字を見ていると、その文字にこう神経が集中してですね、あれこれどんな感じだろうかなとか、あそういえばこれ前読んだことあるなとか、なんかこうあれこれはペテロがペトロになってるなとかですね、この文字に結構神経を吸い取られてしまって、なかなかここで何を言わんとしているかということがわからないんで、今日はちょっと聖書見ないでですね、私が読みますから、まあ、そのままお休みになっていただいても結構ですので、ちょっとこの特にこの最初の部分は、状況を思い浮かべながらですね聞いていただいたら、いいんじゃないかと思います。もともと聖書っていうのはこのいつも申し上げておりますように朗読する、読み上げるためにね書かれたものですから、ちょっと読ませていただきます。そんなうまい朗読ではありませんけれども、夕食の時であった。 すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私とは何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った、主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだ、だが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方に示した通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。少し飛ばして21節ですが、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言して言われた。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのか尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのか分からなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。さてユダが出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができない。とユダヤ人たちが言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。以上です。いかがでしょうかね。このあまり朗読を聞くなんてことはあまりないですけども、先ほど有馬さんが絵本をね、読み聞かせる時の話をしてくださいましたけども、なんかこう読んでもらうっていうのは、まあ、読んでもらうというか、こう読んでいることを聞くっていうのはですね、 文字を追っているのとはまた違う作用が頭の中でありますね。こう読んでるとやっぱ文字にこう追っかけられていって映像化するということはなかなか難しいんですけれども、こう聞いていると多分皆さんもイエス様が食事の時に立ち上がって上着を脱いで、そして手ぬぐいを腰にまとって水を汲んできて足を洗ってっていうこの作業をね、頭の中でこう描くことがおできになったんじゃないかと思うんですが、これはまあ有名な出来事でありまして、ご存知のようにこの人の足を洗うという仕事は最も卑しい仕事でありまして、本来は奴隷の仕事でありました。友達同士でも足を洗うということはなかった。でもここでイエスはあえてですね、父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟って世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、もう自分の時はないということを分かってですね、イエス様はもうそのもちろん十字架にかかるということがイエスの愛にとって最大の表現ですけれども、それまでにこのわずかな時間に何かをしてやりたいと、何か伝えたい、何かを残してやりたい、そういう気持ちで、食事の席から立ち上がって上着を脱いで、そして手ぬぐいを取って腰にまとい水を汲んできて弟子の足を洗い始められた。シモン・ペトロのところに来るとペトロは、あなたが私の足を洗ってくださるんですか、とんでもないことです、私の足を決して洗わないでください。彼は少しこの、ものの分かった人であったはずなんですね。その弟子たちの中では一番年長格でありましたでしょうし、ですから、いやあなたに足を洗っていただくなんかもったいないと。でもイエス様はそれに対して、もし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると言われました。この言葉は、私があなたを愛するということをあなたに受け取ってもらわなければ私とあなたのつながりは生まれないんだという意味ですね。私はあなたを愛しているということをあなたにも受け取ってほしいんだ。実際キリストは足を洗う以上の、いやそれと比較にならないぐらい大きなですね、この人間に仕える十字架にかかって死ぬというこの技を行ってくださって、水で足を洗うというのはそれから比べれば本当に簡単なことですね。キリストはご自分の血潮によって私たちキリストを信じる者の全身を洗ってくださる。そのことを受け取らなければあなたにその私の愛を受け取ってもらわなければならないんだと、そういう意味で何の関わりもないことになると言われた。シモン・ペトロは、じゃあどうせだから足だけじゃなくて全身も洗ってくれという、まあこの人はこういうおっちょこちょいなところがあってですね、愛されるべき人なんですけども、しかしイエス様がいやいや、その必要はありませんと、おっしゃいました。まあ事実ですね、ユダヤ人は食事の前にこの水浴びをするという習慣がありましてですね、清めの習慣があって水浴びをしておりましたので、そういう意味でもう全身あなたは洗っているんだから、でも私は足だけでもとにかく洗いたいと、よっぽど汚い足したんじゃないでしょうかね。椅子に座って食事をしませんから、こう地べたに座って、食事をして、最後にこのイエスの愛しておられた弟子がイエスの胸元に寄りかかったと書いてありますけれども、横座りをしてですね、足を横に伸ばしてこう傾いて、こう肩肘ついてこう食事をするしてたようなんですね。ですから順番にこうみんなこう横になると、ヨハネがこの辺にイエス様の頭になるわけです。ですからそういう意味でこう胸に寄りかかった。イエス様がこうやって見るとここに誰かの足がここにあるわけですね。汚い足だったと思うんですよ。それで食事の時でもあるしね。それでもこの時の状況を皆さん考えてみてください。ここにあるようにイエスはもう自分の時が来たということは分かっているんです。もうすぐ自分が十字架につくということは分かっている。もうある意味ではイエス様にとってはこれはゲッセマネなんですね。ヨハネの福音書はゲッセマネの話を書いてませんけれども、そのキリストの心の中には、もう目前に迫った十字架の苦しみに対する恐怖 また悩みというものがあったと思う。それだけではなくて、この自分の愛し抜かれた弟子の一人ユダがこのご自分を裏切るということを知っておられた。でもイエスは、まあ、ある意味ではこの闇がですね、この部屋を、そしてイエスを押し潰そうとしている時だったと思うんですね。これはね、でもそんな中でイエスはこの弟子の足を洗って、そして私のしたようにあなた方もするようにと言われた。そのことを話した後でイエスは心を騒がせ断言された。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イエスの愛された弟子ですよ。その弟子が自分を裏切ろうとしている。そしてイエスはその者が誰かということをパン切れを浸して与えるのがその人だと言ってですね、このなんか酢とかワインみたいなものをつけて食べてたようですけれども、こうつけてイスカリオテのユダに渡した。でその時にサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしているようとしてしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われてですね、あなたが私を裏切るということを私は分かっている、誠に残念だけれども今それをしなさいとこう言われた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行ったと書いてあるんですが、30節に一番最後に夜であったという言葉がある。夜であった、これは過越しの食事ですから夜するのは当然なことなんですね。ですからあえてヨハネは夜であったと書く必要はなかった。だけどもこれは夜であったというこの表現は、この出来事が闇の中で行われていた。そしてイスカリオテのユダはせっかくイエス様の光の中にいることのできた人であったのにですね、その特権に預かった人であったのに、彼はこのサタンの誘惑に負けて闇の中へ消えていく。そしてその闇の中に消えていったユダの後ろ姿をイエス様はご覧になって、彼らに新しい掟を与えられたんですね。それはあなた方が互いに愛し合うこと、それが新しい掟だ。この闇に包まれた時、イエス様はご自分がもう明日それこそ死刑にされるということを分かっておられて、そしてその自分の愛する弟子が自分を裏切るということも分かっておられて、さらに自分の弟子の中の一番リーダー格のこのペテロがでさえ自分のやっていることを理解しないでいるわけでしょ。誰もイエスのことは分からないし、そしてイエスの一番親しい者がイエスを裏切ろうとする。そして自らは十字架に向かわなければならない。まさに闇ですよね。これは四面楚歌というかね、五輪夢中ですよ。皆さんだったらこの時どうしますか。どうせ私の気持ちなんか誰も分かってくれないよと言って当たり散らすか、一層蹴って出ていくか、一人でただ悶々と過ごすか、涙に暮れるか、まあ どうするでしょうね。闇に包まれた時に人間が一番この悩むのはどうやったらそのこの闇が晴れるかということでしょうね。どうやったらここに光が与えられるのかと、この闇の中でいつまでこの闇が続くのだろうか、どうすればこの闇がなくなるんだろうか、もうわずかな豆球ほどの光でもいいから光が欲しいと思うわけですよね。そういう時に与えられたのはこの新しい掟なんですよ。 闇の中であなたはどうすべきかということをイエスは教えられたんですよ。闇の中であなた方は互いに愛しなさいと言われたんです。実にこれはなんかね、無関係な感じのする掟なんですよ。闇の中で光を求めてるんですか、ですからそういう時に例えばイエス様、じゃあ闇の中であなた方は聖書を読みなさいと言ってくださったらもうちょっと分かるような気がするんですね。確かに我々はもう五輪夢中で聖書を読みますよ。それも大切なことでしょう。イエス様はここで互いに愛し合いなさいと言われた。そしてこのヨハネの手紙でもこう言ってるわけですね。しかし2章の10節、兄弟を愛する人はいつも光の中におりっていう。兄弟を愛する人はいつも光の中にいると。だから兄弟を愛するということが光を与えてくれることなんだというんですね。我々が人生の闇を感じてこの闇に、押しつぶされそうになるときに、最後の晩餐の行われたであろう部屋というのに私もこの間行きましたけどね、残ってますよそのまま、不思議なことに。でその部屋にですね、石柱があるんですけども、その石柱は十字軍の時代に建てられたものですだと言われてますね。ですから10世紀とか11世紀ですけれども、その石柱にねレリーフがあるんですよ。この そういうレリーフがねあるんですね。これはつまりイエスがこの自分の身をね その永遠の命を与えるためのパンとして弟子たちに与えられた。そして実はユダにも与えられたんですよ。ユダにも与えられたけれども、ユダはそのパンをもらってすぐに闇へ出て行ってしまったんですね。このイエスの自らの体を私たちに与えられた、その尊い場所であるということで、そのレリーフがその部屋にあるんですけれども、しかしあの部屋はこうして読んでみるとものすごい緊張感と、そしてもう何も見えないほどの深い闇に覆われていたということがわかるんですね。しかしそこでこのイエス様のなさったことはどうでしょうか。弟子の足を洗うという行為は確かに輝いているじゃないですか。確かに弟子たちがここで本当にどぎまぎして、どう反応したらいいのかわからないぐらいにですね、イエス様のなさることは実に輝いておられる。だから私たちもこの新しい掟が与えられているものなんですね。ヨハネはそう言ってるわけです。でもあれは古い話じゃないよ、今の話だよ、今日の話だよ。今日も私たちはこの新しい掟が与えられているんですよ。兄弟は互いに愛し合うということは、あなた方がこの、愛というのは一言言えば犠牲ですからね。犠牲ですから、イエスが十字架の上で与えてくださったあの命がそうであるように犠牲なわけですから。そしてイエス様はただそのもちろん命を与えるということも大きな大きな犠牲ですけれども、その犠牲を前にしてさらにその愛を惜しみなく与えようと犠牲を払って彼らの足を洗われたように、私たちもその闇の中にいる時っていうのはもう他の人のことなんか考えたくないわけですね。他のことなど関心を持ちたくもないんですよ。誰も理解してくれないと思ってるし、もう自分だけが孤立無援で戦いをしているような気がして、どうぞ神様光を光を光をと思ってるわけですね。でもそういう時に与えられてる新しい掟っていうのは、兄弟互いに愛し合いなさいということなんだと。実にこれは謎に満ちたようなことなんですけれども、それがまさに聖書の真理なんです。兄弟を愛する人はいつも光の中にいる。私たちが闇に包まれたなと思ったら愛を思い出しなさいっていうんですね。 そして愛する人は光の中にいるからつまずきがないと。つまずきがないというのは自分もつまずかないし人もつまずかせないということです。闇に包まれて何かこうとにかく何か やるとですね、大体失敗をしたりすることがありまして、でどうしたらいいかわからない、何かやってもすぐ失敗しそうな気がするんですけれどね、そういう時に神様に祈って、神様どうぞこの闇の中に光を与えてください、今は必要なのは光なんです。神様はじゃああなたの隣にいる人の足を洗ってあげなさいと言われます。あなたが一番関心を示したくない、いや顔を 見たくもない人にあなたの愛を示してみなさい。そしたらそこに光が来る。そこに光が、神様のイエス様の光が、あの2000年前に最後の晩餐の席に、あの暗い部屋の真ん中に輝いたように、あなたの部屋にも輝きますよという約束をここでしてくださっているわけなんです。不思議な言葉でありますけれども、私たちの心に留めておきたい、いや留めておかなければならないイエス様からの言葉であります。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは御言葉を読むときにいつも驚き、また疑問に思い、時に躊躇いたしますが、主よどうぞ今私たちに子供のように素直な心を与えてくださいまして、あなたの御言葉が実行に移せるように助けてください。今私たちは程度の違いはあっても闇を抱え、またあるものは闇に押しつぶされそうに感じております。仕方のないことです。それは私たちは闇の世界に生きているからです。そして私たちは光を、主を求めております。イエス様の助けを求めております。しかしイエス様はその時に、あなたの周りを見渡しなさい、あなたの愛を必要としている人はいないか、いやあなたの愛が光をもたらすものなんだと今日教えてくださいました。感謝をいたします。どうぞこの言葉が私たちの今日からの歩みに生かされてまいりますようにと心よりお願いをいたします。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりませんという言葉にありますので、どうぞイエス様の歩みを私たちの歩みとさせてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。